everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのまさみライトです。はい、皆さん、今日はね、思いっきりランダム投稿来たと思います。もうね、結構いろんなことが、なんていうのかな、皆さんにシェアしたいこともいっぱいあるので、まあ、今日はそのランダムトークにお付き合いください。でもね、まずはその前に、今日この録音が公開される冬はきっと沖縄では慰霊の日だと思うので、もう本当にね、戦争でたくさんの人たちが命を失ったこと、そして彼らのおかげで私たちが今日も今日、こうやってこの世界に生きることができるということで、もちろんね、沖縄にいた時は黙祷っていうのが毎年のこの日ってのは当たり前っていうか日常になっていて、でもね、どこにいてもやはりどこかの、国ではどこかの場所ではそういった慰霊の日っていうのがあると思うのね。だからこそどんな時も、その場に置いてチャンスがあればその時その時代にこの未来のために命をかけてくれた人たちに心からのね、お礼を言って皆さんお祈りするといいかなと思います。命をかけるつもりでなくても巻き込まれた人たちもいっぱいいるわけよね。だからこそどんな時も彼らのその全ての瞬間の命にお礼をし、ほんの少し心の中でお祈りするだけでもいいので、そうしていただけると私も嬉しく思います。SNS をね、追ってくれてる人は分かってるっていうか見たと思うんですけども、昨日、一昨日とね、パームスプリングに行っていたんですね。ちょうど行く前に前回のエピソードの録音をしたと思うんですけれども、はい、近所の子がね、ずっと野球をやっていて、結構すごい上手な子たちで、で、その子たちのね、その野球の試合、そういうなんていうのかな、よくわかんないんだけど、パームスプリングにあるエリアのね、なんかよくわかんないんだけどっていうのは、どういうチームの構成かわかんないんだけどっていう意味で、で、彼らの試合をね、見に行ってきました。まあ、すごくね、楽しかったです。なぜなら、やっぱり好きなことをできるって、好きなことをしている人たちの笑顔とか顔つきってものすごく誰が見てもやっぱり笑顔になるのよね。だからこそね、もう日本を代表する今ね、もう注目をもうずっと世界中で浴びてる選手といえば大谷選手なわけで、ロサンゼルスでね、やっぱりみんなが彼のその表情とか彼のプレーを見たいっていう気持ちもね、本当に活気あふれるそのエネルギーを感じることができるっていうのはすごいありがたいことなんだなと思いました。それと同時に好きなことができるっていうのはすごいことだなって本当に思うんですね。まず一に何が好きであるかって、好きなものが分かっていて、好きなものをね、に向かってその生きたり、目標に向かってね、そこに進むっていうことは本当にありがたいことで、多くの人たちが自分が何が好きなのかって分からない人たちも本当にね、この好きなことを模索っていうか探しはすごくすること大切だと思います。なぜなら探さなければ全くもうそのままで心も麻痺していくので、まずは自分何が好きなのかなとか、それをね、意識してください。で、もう一つその好きなことに関しては、よく父も母もよく言っていた、好きなことができる時代に生まれるって、好きなことができる時代っていうのはものすごいありがたい環境と感謝だよねっていうことをよく再三にわたって言ってたんですね。まあ、それは本当思います。好きなことが分かっていても戦争というものがあって好きなことができなかったって人たちもいっぱいいて、でもそれはね、この世の中今でもなおそういうことが続いているわけよね。世界のどこかではそういうことがある。昨日パームスプリングのね、リゾートにステイしていて、で、朝のもう5時過ぎからすごい目がパチッて覚めて、まあでも結構遅くに寝た割には、まあ試合がね、終わって2連続の日で試合を見てたので、試合が終わって夜寝るのも遅かった割には、結構なかなかすごく寝つけなくて、なんか今日は なんか不思議だなっていうか、何か起きそうだなって、まあ、すごい思いながら、朝5時過ぎに目が覚めると、まあ、あのバルコニーをね、開けて、まあ、外の水の音とか景色もすごいいいので、それをね、堪能しようと思ったら、朝からものすごいなんかあの鳥の声がすごくて、まあ、鳥もね、 私はなんか朝のフクロウかなと思ったんだけど、主人は違うって言ってて、まあでもその声を頼りにやっぱもう外に出ようと思って、もう外に出てね、すごく周りを散歩していたんですね。まあその目の前はゴルフコースでもあるので、でそのあたりを散歩しながらね、すごくなんかまあ楽しくっていうか、まあ心をねのんびりとしながら、そうするとね、まあいつものごとく家にいてもね、必ず朝はハミングバードがやってくるけれども、まあ昨日も普通に歩いていて、やっぱりやってくるのはハミングバードかと思ったんですよね。まあすごくな綺麗な鳥たちがいっぱいいて、まあ綺麗な鳥たちって、まあ姿もそうなんだけど、声もねすごい綺麗な鳥たちがいっぱいいて、ものすごくその自然の中を堪能しながら、まあ小さなね小鳥とハミングバードがじゃれ合って飛んでいて、目の前にやってきて、すごいそのじゃれ合う姿が可愛くて、え、鳥ってこんな風にじゃれ合うんだと思ったんですよね。え、そうするといきなりその一羽の子が羽を落としてくれて、ですぐそばでなんか見ていてね、なんか見ていてっていうか止まって、ハミングバードを飛んでいったんだけど、この鳥さんが見ているので、すごく私に目で合図するように見てるので、まあ、せっかくだからいただいたっていうか、落としてくれた羽を持って帰りますということで、取ったらもうちゃんと飛んでいってくれたんだけど、実はその前の日にもね、前の日っていうか、その時の前の晩に、試合の会場でもいきなりなんかすごい綺麗なフェザー、小さなね、その羽が、フォレスト・ガンプっていう映画みんな見たことある？そのフォレスト・ガンプのね、羽みたいな感じで、フラフラってすごい飛んでいって、私たちの頭の上をね、ぐるぐるって回ってまた遠くに飛んでいってっていうようなことがあったんで、まあありがたいことだなと思っていました。でもなんで夜中すごい寝れないんだろうって、まあ、すごく心を落ち着けながらね、まあ、自分の中で胸騒ぎとかそういうよりも、とにかく冷静にエネルギーを持っていこうって思っていたら、昨日はまあ本当にね、私もショックな、まあ、ショックっていう方でも、このなんていうのかな、ニュースとかそういうことにあんまり反応したくないので、でなんかその試合の会場とかでも多くの人たちが、ね、中近東にアメリカが落とした昨日の話っていうニュースが飛び出てきたので、あ、これで私は眠れなかったんだなっていうふうに思いながら、もうとにかく全ていい流れっていうか、全ての人が安全であるようにっていうことをお祈りさせていただいていた昨日なんですね。まあ、動物話題がちょっと出てきたので、それにもう一つ SNS で、私がそのシンデレラタイムとかってね、ネズミちゃんの姿を映像でストーリーで出したの見た人いたかな、まあ、タイミングが合えば投稿でもちょっと出しておきたいなと思うんだけれども、パームスプリングってね、皆さんね、行ったことない人はどのぐらい暑いのかとか、どんなところなのってわからない人もいるかもしれないので、パームスプリングといえばもうね、ロサンゼルスからもうなんていうのかな、そのセレブたちが行く避暑地みたいな感じでね、まあ、あの砂漠の中の避暑地なんだけど、フランク・シナトラであったり、エルヴィス・プレスリーであったり、もうその時代の前世っていうのか、前世紀の人たちがもう避暑地として楽しんだ街としてね、ものすごく、こんな砂漠の中にこんなのがあるのみたいな感じだね。まあそんなとこで、今ではねものすごく有名になったのは、コチャラっていうコンサートがあるわけよね。でそのコチャラを企画して一番最初に始めたのが私の友人のご主人なんだけど、え、なんであんなとこでやろうと思ったのって私は思ったんですが、まあでもね、まあ、そんな中でね、みんなが楽しむっていうところでは、まあすごく暑いで、なぜなら私たちが行った日ももちろんね、日中なんかも40度なわけよね。で沖縄でもね、その40度とかっていう気温っていうのは、まあ、体験したことあるし慣れてるんだけども、昼間にね、風のないね、もう本当に乾燥地帯の40度って暑いなってすごく感じるのね。沖縄にいると、その沖縄の海風とかがあったりしてね、でも夜になるといきなりまた風が強くなったりとかするんだけど、まあそんな中でね、まあ夜は、まあ試合も終わってのんびりして、まあホテルのリゾートに戻ってきたから、もうね、ラウンジっていうか、外のね、ラウンジバーのとこでちょっと座って、もうシャンペンでもちょっと飲んで、ちょっとゆっくりさして、それからちょっと部屋に戻ろうよって主人に言って、でそれでね、シャンペンを片手に主人とそのテラスの方でね、 テラスのバーラウンジに座っていたんだけど、そしたらやっぱりいきなりもう座った途端にいきなりなんかちょろちょろちょろって出てくるのはネズミちゃんなのね。でいきなりなんか目の前に現れて目の前にちょこって座るんだよね。で主人が動くとすぐ慌ててまた逃げていって、でもそうすると2匹3匹ってやってきて、もうなんか主人なんかもどこに行ってもなんか必ずまたネズミだよねみたいな言うんだけども、まあうち庭とかによくネズミとかが来たりするじゃない。でもちょうどお隣さんが木を切ったことですごくなんていうのかな、タカがハントしやすい環境になってしまっていて、ものすごくやっぱりオープンスペースだとタカにネズミとかちっちゃい鳥とかって見られやすいんですよね。そんな感じでね、まあ、この間もいきなりなんかすごい猛スピードで降りてきたタカって、こんな角にいるネズミをどうやって捕まえたのっていう感じで、ねまあ、そのなんかネズミを捕まえたんだろうなって、タカがなんか体勢を直すために一瞬なんかまたうちのバルコニーに一瞬止まって、私キッチンにいたんでなんかタカが止まったなと思ったら、タカの足からいきなりなんか長いのが出てたんで、あ絶対あれはネズミの尻尾だと思って、まあね主人なんか毎回なんでそのネズミさんとかにさとご飯とかとあげんのって言うんだけど、もういつ狙われるか分かんないんだから、もうとにかく毎日美味しいものいっぱい食べて思う存分いつ狙われても悔いはないっていうぐらい、あの子たちにねすごく人生生まれてきてよかったって思ってもらいたいんだよねって言ったら、すごい主人は理解ができないって顔してたんだけど、まあでもそんな言いながらも理解はすると思うんだけどね、まあ、多分近所さんに言うと絶対お前のワイフ理解できないみたいな顔で毎回進んでるんですけど、でそうして帰ってきて朝もねこうやっての庭に座ってお話をしようとすると、必ずこそこそこそってやってきては、もう2日間ぐらいいなかったよねご飯あんのみたいな感じでみんな来るんで、まあそこでねとりあえずピーナッツとか何かをね与えながら皆さんに録音を進めている、そんな状況です。まあ、ランダムトークなんでも本当にいろいろ話したけれども、なんかね不思議なこともあったので、ちょっとその不思議なことも話していきたいなと思うのね。まず夏至の日だったんですよね、私たちが移動した日って。まあ、移動しながらね大好きな千恵子さんとかウォーキングのきみこ先生とか話をしていて、やっぱりみんなねなんかその日夏至っていうのを気づかないままに、なんかやっぱり夏至だったんだって納得するような不思議なことが起きてたりとかね、そんな話をちょっとしながらね、まあ、千恵子さんとか私なんかもよくいろんなものがなくなったりとかねするとかが多いので、千恵子さんもいきなりクリスタルが消えちゃったのよねって言って、ありますよねっていう感じで普通に会話しながらね、で夏至のことに関しては、まあ、昨日皆さんにも昨日というかそのこの前のエピソードでお話をしたので、もう毎日がまあ本当にどんな日であるかってところを意識してもらいたいなっていうふうに引き続き思っております。そんな中でね皆さんに夏至の瞬間っていうのがあるわけよね。アメリカの時間だと7時夜のね、まあ、ロサンゼルスの時間だと7時夜の7時41分とか42分とかのぐらいだったのね。その瞬間にすごい面白いことがあって、その時ってなんかのなんていうかバッとこの打つ人だけを忘れちゃったけど、そのねバッターに入った人のバットがこのボールが当たった時の反動で、でありえないところ観客席側にすごい飛んできたんですよね。まあでもネットがあるからもちろん大丈夫なんだけど、その瞬間がみんながすごいわーっとしてすごい驚いて、みんながほっとして、その後にみんなが大爆笑したのね。でその時にお友達と一緒にね、まあ、私のお友達もすごいパワフルな人なんで、もう今日夏至にあんたとこの時間帯って一緒にいるって、まあ、ありありだよねなんて話をしてたんだけども、まあ、彼女もちょっと不思議な方でね王族系の人なんだけど、まあ、話戻していくと、その瞬間っていうのにそのバットがねネットに当たったわけじゃない、みんなでわーっとしてなった時に、やっぱりなんか思いっきりなんていうのか、みんなの DNA が目覚めるかのようにいきなり驚くようなことで、その瞬間だったから、ちょっとさ時計見てみねよ、絶対さっき私が言ってた夏至の時間なんじゃないのって友達が言ってくれて、見たら本当に41分から42分に変わろうみたいな、その瞬間だったんだね。まあ、やっぱりその瞬間にこんなさ不思議なことっていうか驚かせるようなことが起きたよねって言って、なぜなら普通は飛んでこない方向に、まあ、バットって、まあ、飛んできたので、まあ、みんなでわーってなったけども、みんながその一瞬驚いたことによって、 なんていうのかな、活性化っていうか、そんなことがねあって、まあわっと驚くことによって、目覚めるのも驚くのも似たような瞬間波動なんだよねって話をしながら、まあその日を楽しく過ごしていました。で、全然パームスプリング系の話じゃないんだけど、その数日ぐらい前にね、私、あれは何の日だったか覚えてないんだけど、庭に出て、で、すごくね、なんか、その天からって空から一本の糸みたいなのが降りてきてて、で、私はなんか絶対これ蜘蛛の巣っぽかったんですね、透明な感じで、もう絶対これは蜘蛛の巣の一本の糸だよなと思ったんですね。でも、ふと考えた時に、プールの頭上っていうか、プールの上なんで、私の目線ぐらいだったんでね、私ちなみに163センチ4センチあのぐらいなんだけど、そうするとなんでこの縦に長く、そのなんていうの、蜘蛛の巣の一本の糸みたいのがふーって横に移動してたんですよ。プールの上なんで、まあ、引っかかってるとこもないわけよね。で、綺麗に真横に移動してるから、縦にね、この垂れ下がってる糸が移動してて、私なんかなんか不思議な映像を見てる感じで、なんでこの糸はこうやって移動してんだろうって、一瞬自分の手に触れたことによって、あ、ちょっと蜘蛛の糸っぽいんだよなと思いながら、でもなんかこれどっから来てんのと思った瞬間に、それがパッて消えてなくなったんですよね。消えていなくなったんで、まあ、まあよくわかんないけど、また何か、いつかわかるんだろうと思ってね。まあ、毎日が理解できないこととか不思議なこととかって世の中ね、結構皆さんあるの。で、みんなもね、絶対にね、理解できないことって、意外に怒ってると思うのね。怒っているんだけど、それに意識を向けてないから、気づいてないか。まあでも毎日のようにね、なんかそのエブリデイで、例えば皆さんが通勤していたとしても、通勤の流れの中からいろんなやっぱり様子って見えてくるのね。だから皆さんがまず世界を見ているかって、そこをね、ぜひ意識していってください。今日は冒頭から好きなことっていうお話ね、まあそのランダムトークであるけども、好きなことの話、そして最終的に、あなたは目の前の世界を見ていますかって、で、そしてこの瞬間、この世界があるっていう子に感謝して進めていけたらなっていうふうに思います。好きなこと、目の前の世界、そして感謝、この3つのキーワードをね、一緒に今日は皆さんリスニングしてくれてありがとうございました。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day。 それではロサンゼルスのマサミライトでした。